ということで始まりました東京ミルク放送局です。この番組は映画、漫画、アニメ、心霊など愉快なことを紹介していく番組です。 MC は私 TBS 東京映画映像学校学校長ちゃんまつかいごかです。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよ。そして本日の相手は
ひえひえい冷蔵庫マンさん上ひえひえい、
はい、ということで2024年年末売れることが確定している芸人ランキング第1位冷蔵庫マンさんにわざわざお越しいただきました。ありがとうございます。
その言葉真に受けていいのでしょうか。頑張ります。ありがとうございます。よろしくお願いします。
ということで今日はですね、
はい、
また映画を見に行ってきました。
何見たんですか。
え、クワイエットプレイスデイワン。
ちょっと待ってください、
はい、
今さら今、まあ、まあ、まあ、まあ、もうネタバレしてもいいですからね。
全然いいですし、
うんうん、あ、見たのね。
見た。
なんで見たの。
違う、なんかね、ボンクラ映画館さんっていう、レズマン前出てたじゃないですか、チラッと
出た、
はい、それでデイワンをやったことによってクワイエットプレイスの1から1、2、デイワンを振り返るやつを配信してたんです
よ、うんうんうんうん、
ポッドキャストで、
うん、
それを聞いたら、
うん、
見たくなってきて、あっていうか2を見てなかったんですよ。
あ、2見てなかったんだ。
2見てなくて、うん、でやっぱデイワンも見たいけど、うん、2見ないとなと思ってて、うん、で言うあれかでアマプラの中にあったんですよね。
うんうんうんうん、
あんじゃんと思って、
うん、
で見たら想像以上に面白かったから、
あ、
これもしかしたらまだワンチャンやってんのかなと思って検索したら、
うん、
まだ新宿東宝でギリでやってるから。
あ、やってた。
別にレイトショーでもなんだけど普通にやってました、
ね、うん、
夜夕方7時ぐらいから、
うんうん、
それで見に行って来て楽しかったですって話です。
OK だったのね。
OK ちゃんまつ。 OK ちゃんまつです。 OK ちゃんまつ。
OK れいちゃんです。
OK れいちゃん。クワイエットプレイス、まずクワイエットプレイスっていうのはこの知らない人に言うと、
うん、
音を出すと、
うん、
怪物がすげえ勢いで殺しに来るんですよ。
そう、パート1は怪物が最後まで出なかったのね。
出なかったですね。
やられる、ガーってやられるのは撃つんだけど、エイリアンみたいに
ちゃんとしっかりは出てこない、
しっかり出てこない。それで話題になったわけよ、
はい、
で音出したらダメと。
とにかく音を出したら、うん、すげえからシャシャシャシャシャシャって言ってでかいのが来るんですよ。
それをデイマンはたっぷり見せてくれるわけで
出てこう。ワンは結局親が子供を守る話なんです。
そう
で、ツーは子供が親を守る話なんです、
うんうん、
あ、これはよくできてんなと思って。
いやいやいや、
で今度デイワンは他人と他人がつながり出す話なんです。
そうそうそうそう、
デイワンってだからこの要はこの怪物たちが襲ってくる1日目ですよね。
これがよかったんですよ。
やっぱね、このね、音を出したら負けっていう発想は逆転の発想ですけど、むちゃくちゃ面白いですね。
面白い、本当に。
だって無音っていう効果音なんですよ、
うん、
これは本当に、この発想は本当にポックメイキングだなと思います。だって100年映画やっててこれ思いついたやつがいないんですもん。
あ、そっか。
いかにやっぱ音楽をつけるかっていうことは、うん、それはそうですもんね、うん、絶対つけた方がいいんですから。これをつけないようにする演出っていうのを逆をやったっていうのは本当に天才的発想だなと思ってて、うん、で今回はニューヨーク、
そう
デイワン、
デイワン。
そして、主人公が末期病、末期がんの女の人っていう、うん、
そうなのよ。
もう最初から無理ゲーじゃんこれって思って
かなりいろいろ持ってる女の人でしたね。
もうだから、まあ、ぶっちゃけか、彼女たちがこう宇宙人なんですよね、多分あれね、隕石みたいにバーっていっぱい降りてくるんですけど、まあ、ぶっちゃけ1年以内にどちらにも亡くなっちゃう感じで、もうちょっと自暴自棄になってましたもんね。
だからね、主人公の女の人が生きる希望がない人だったんですよね。
そうなんですよ。
それが変化する、
そう、
性に目覚めるという、
みんな周りがバンバン死んでいく中で、うん、なんとかして生きていくことで、そう、性に、そう、異性に生きる希望を持つっていう。でこの女の人がね、びっくりした時に目を見開くじゃないですか、
うんうんうん、
はあ、目は口ほどに物を言うっていうのはこういうことだなと思って。その観点でワンツーのあの家族はオーディションで選んでないんです。
あ、多分、なるほど。 なるほどね。
多分その観点で今回この主人公の人選んでるから、あすごいなと思って、セリフは喋んないけど何かを言ってるように見えるもんな、この人の芝居、芝居はと思って、よかったですね。
まあでも、うん、よかった。パニックも、パニックものっていうかでね、またね、猫ちゃんがね、
あちゃんとね、
ちゃんと
猫がね、可愛いんですよ、
うん、猫は足音しないからね。
そうなんですよね。でやっぱそう、猫ってニャーとか鳴くかなと思ったら鳴かないんですね、空気読んでね。
そうそうそうそうそう。あと俺一番あーっと思ったのが、噴水の後ろに子供が隠れてるから。
噴水の後ろは大丈夫モードですからね。
そう、
あのちょっとね、これルールちょっと甘いところがあるから、自然の音は大丈夫っていう、
自然の音はもう大丈夫みたいなのがあるんで、だからね、あれもすごかったな。
でもあの子たちもね、なんかそのみんなが避難してるところに帰っちゃいましたもんね、うん、まあなたどうなってるか分かんないけど。で2でとんでもないこいつらモンスターの弱点が発明されるじゃないですか、発見される。
どこどこ、
水に入れないっていう、入ると溺れて死ぬっていう、
あれ2で発見された
2ですね、あれ、これかと思って、すげえなと、ルフィみたいだなと思って、ちょっと待てって、その瞬間に希望が広がるんですよね。
うんうんうんうん、
離島だったらいけんじゃねっていう。で案の定やっぱ2とか離島に行くじゃないですか。
行く。
で今回ニューヨークも離島にさせようとしてましたもんね。ニューヨーク自体がもともと島だから、うんうんうん、橋を落として離島にさせようとしてるっていうのも初日の段階で軍がやってたから、うん、結構早めの段階で弱点は分かったんですよね、うんうん、ということは多分対策できてますね、
あ
これ続きをやるとしたら。
なるほど。
だからえらいダメージは食らってるけど、
うん、
多分人類滅んでないと思いますね。
うん、
初日であれだけ迅速に対応してるんだったら、で結局なんかヘリコプターがブーとかブーとかなんか来て逃げてくださいとか言って、もう後ろブワーッと追っかけてたけど、だから結局あれヘリコプター落とせないじゃないですか、あいつら。
落とせない、落とせない。
ということはやっぱりね、多分なんとかなると思いますよ。
じゃああれだ、次やったら。クワイエットプレイスリベンジとかそういう、
うん、でね、なんかこれ今回ニューヨークだったじゃないですか、まあ、これがどれだけ当たったか分かんない、まあ、ちょっとこれはスピンオフものっぽいところはありましたけど、
うんうんう
ん、なんか本当ネットフリックスとかでも構わないんで各国をやってもらいたいですね。クワイエットプレイスデイワン東京とか、
あーいい、
それでやりたいんですよ俺、監督したいんです。
いい、それ
この監督やりたいと思ってた。 Day One 東京、
いやいい、
大殺戮シーンやりたいです歌舞伎町とかの。
なるほどね、
これ各国の Day One は見たいなと思って、それが最終的に集まってってリベンジになればいいじゃないですか。
かいいな、
これ多分すげえ続くんじゃないかなと思って、このなんかシリーズが、これ
シリーズ、
はい、デイワンだから売り上げちょっと俺も分かんない、多分当たっていると思うんで、ネタが
こけてはないと思う、
そうネタは尽きないと思うんですよね、うん、だから多分今後10年ずっとやってますよ多分クワイエットプレイス。
あの2で、あこれで終わりかなと思ったの。
あそれもありましたね、確かに、あの子供たちがね自立したから
これでネタ尽きるかなと思ったけど、うん、電話見た時にすげえなと思ったもん。あだからそのジャム先生に人がつながるのを描いたっていう、あそういうのがその次作る別のものがあればまたいけんじゃないかなと思って。
いや全然いけると思います、うん、だって今回動物の猫も出してるし、
出してる出してる、
馬に乗って走ったらセーフなんじゃないかみたいなふうにちょっと俺思いましたもん。なんか逃げ切れそうな気しません？
する
で、あいつら多分持続力そんなないような気がするんですよ。
まあでも早いよ、
早いけど馬の全力疾走は勝てそうな気がするんですとか、夜寝てましたよね、
寝てた
っていうの、なんか食ってましたよね、なんか眉みたいな
食ってた。
で少しずつ生態も分かってきたし、なんか対応策が取れるような気がしてきて、 いけると思って、だからエイリアンシリーズみたいになるんじゃないかなっていう気が。
ああ、なるな。
しましたね。なんかちょっと今回、まあ、デイワンもすごく面白かった。なんかね、シリーズとしての価値が見えましたね。なんかこれで食いっぱぐれないっていうこの音がしたら終わりっていうワンネタだけで食いっぱぐれないっていう。でまあ3 もしかしたら、 だからそれこそあの家族の話にまた戻るのかもしれないですけど、うんうんうん、それぞれ全然いいんですけど、なんかね、こう、いや、よかったです。最後デイワンの最後もカセットテープを止めた音で上からあいつらが降りてきて終わりじゃないですか、
うんうんうん、
であれもでも正直逃げ切れてんじゃねえかなっていう気もするんですよね。
ああ、そっかそっかそっかそっか。
じゃあなんかね、すごく真面目に考えたんですけど、あれ一番いいラストは主人公の女の人がお父さんの使ってたピアノの音を鳴らすで奴らが降りてくるで終わりの方がいいんですよ。
あー、なるほどね。
そっちの情緒的だから。
はいはいはい、はい、
でもそれと自殺なんですよ。だけどカセットテープの音で降りてきてあれで放り投げちゃえば逃げれると思うんですよ。
うんうんうんうんうんうんうんうん、
そう、ピアなんでピアノにしなかったのかなと思ったら、そうするともう助かんないからですよね、ピアノだと。
いや、今の正解だと思います。もうつなげるためにカセットテープやんで
たの。そう、俺もそんな気が
するんですよ。で、俺ね、思うに投げてるのね、撮ってると思う。
そう、撮ってると思うんですよ。そう、投げてるとこから次始まりそうな気もするんで、
う
ん、
そう、でね、俺ね、ピアノも撮ってると思う。
そう、ピアノをピアノで撮ってるような気もする。
ピアノも撮ってるしあのカセットテープやって襲われるのも撮ってるし、あの投げたのも撮ってると思う、うん、
これはもう作り放題じゃんと思って、うん、本当に楽しみですね。
そうだよね。
ああ、もう完全に。でも1は映画館見に行って、
うん、
すごく面白かった、
うんうんうん、
たんですよ。でその時ね、たまたまなんか後ろの方で見たんですよ。一番前の真ん中なんですけど、やっぱすごくそれで時々覚えてるのは、始まった瞬間になんか夕方ぐらいだったから、うんうん、まあパニックムービーじゃないですか、
うんうん、
で高校生とか大学生ぐらいの若い子たちが結構いっぱいいて、キャッキャキャッキャしながら見てて、でワン始まった瞬間にあれ、これ音出しちゃダメなやつじゃんって言って、みんなポップコーンとか食べれなくなる、動けなくなってしまってるっていうのが後ろから見てて笑いましたね。
いや、ワンは衝撃的だと思うあの最近映画話題にならないけど、
音を出したら終わりってすごいっすよ、やっぱり。
あの頃でもまあギリギリまだ映画がまだみんなもうちょっと見てるかなみたいな感じだったんで、
もっとそうですね、ちょっとラフな感じありましたね。
あと長かったんで、あの上映期間が。そう、あの頃は
でコロナの前でもありましたしね、
うんうん、だからあのめっちゃ話題になったもんね、
うん、これは良かったですね。だからこの発想ですよね。だからぜひ次回作も期待しておりますので。
僕も見たいです。まあ、さんこれでこんなに興奮すると思わなかった
自分でもこんなにこれ面白いと思ってなかったですもん。
対策嫌いのちゃん松尾
だね。対策は嫌いじゃないんですよ。じゃ嫌いなのはゴールデンカムイだっつってるじゃないですか対策は嫌いなわけじゃないんです。ゴールデン、あ、じゃあそういうこと言う、
そう、
こう特定をするわけじゃない。ゴールデンカムイの原作も含めて嫌いだって言ってたけど、
あ、原作も含めて、それはただの好き嫌いですよ。
そうそう、
そうだ、そうだ、ただの好き嫌いですよ。
そうなんです
、うん、
そう
そうそうそう、じゃあいいんです、それは。
そうなん、そう、そうなんですよ。だろ、
ね、
キングダムは面白いじゃないですか、原作は。
でも映画見てないでしょ。
ちゃんと見ましたよ、ワンは。
ワンは
何言ってるんですか。ワンは見ましたよ。
いや、ワン、ツー、スリー見てるんですけど、
はい、
スリー、
はい、
涙止まらないですよ。
でもちゃんと確認させてください。長澤まさみの太ももは出てくるのかどうかなんですよ。僕は見たいか見たくないかは。
一つ言っていいですか、
はい、
ノー太もも
でしょ。ちょっと待ってくださいよ。ワンはそこのためだけに見に行ってるのに、
こっから上でした。
ちょっとふざけんなよまさみ。
それもあの1分あるかどうか。
ああ、も
う2分ぐらい。あ、なあね、うん、太ももないね、
うん、ちょっと、いや、もうついっすわ。ちょっと、いや、まさみとちょっと一回そう話したらダメですわ。それ一回一人観客減らしてますからね。
次まさみ出てくるんじゃない、次どうなの本的には。
でもう出番ないです。
あ、そうなんだ。
あの大沢たかおのあたりまでしかまさみはほとんど出番ない。
ああそっか。
あとたまにちらっと出てくるぐらい。
でも漫画的にはもう盛り上がる、最高に盛り上がる一つなんでしょ、大木が死ぬのは。
いや漫画的にはスター・ウォーズで言ったら
ダース・ベイダーが死ぬみたいな、
ダース・ベイダーじゃなくてあの師匠の、はいはい、オビ・ワンが死ぬのと大木が死ぬは一緒なんで。
あ、それ程度。
はい、だからまだデス・スターにたどり着いてないんですよ。漫画は行ってるんですけど映画はデス・スターまで行ってないです。
なるほど。
だから原作的にはもっと上がるところがグワーってあるんです。
なるほどね。
っていうのが、あ、でその中でやっぱ見どころはやっぱ長澤まさみの太ももしかないんで。
ああ、太ももチャンスなかったですか。
きついな。まさみとちょっとあと LINE しておきます。
わかりました、はい、LINE すぐからお願いします。
仕事の仕事選ぶんじゃねえって言っておきます、
うん、はい、あんた LINE なんか知るわけねえだろよ。
はい、っていうかこれ全然違う話だ、
はい、
はい、クワイトプレスデイ1でした、はい、
見てない人
は
ぜひ、
はい、
サブスクとかでね、
はい、
ここでもねぜひ面白いんで、はい、見てください。
はい、クワイトプレス東京の監督は、はい、やらせてください。よろしくお願いします。
ああ、いいな。でも次はね、はい、なんか別の国でやると思う。
クワイトプレス東京やるんだったらでも出しますからね。
お願いします。
冷蔵庫版で出てもらいますからね。
え、
結構最初の方に死にますけどいいですか。
え、あの開けた時ベリビリって落とすの、それでもうガッてやられるみたいな。
あ、このベリベリでもう冷え冷えって言えない、
冷え冷えって言えない、
ベリベリで死んじゃう、
冷えってもう、
あ、
冷えで冷え冷え冷え、
いや、ね、いい、うん、いい、いい、やります。
わかりました、
はい、ということで、ぜひ、クワイトプレスデイ1、皆さん見に行っていただければと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、冷蔵庫さんでした。ありがとうございました。
冷え冷え冷え冷え冷え